ルパレットの
カラフルパレットの
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 ラジパレ。
ラジパレ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたします。
はい、ということでやってまいりましたカラフルパレットのラジパレ。
やってきたね。
はい、ということで、今年最後の放送でございます。
早いな。2017年、
もう終わりだよ。
終わってしまうよ。おののく、
本当にびっくり。
びっくりしちゃうね。まあでも
そうだね、
今年の最後にふさわしい番組になってるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね。今日ね、本当にこの後すごいゲスト来ますから、
そうですよ。あの、私たちの番組に出ていただいていいのかっていうぐらいの、
そうですね、
方ですけどもね。
そうですね、
楽しみ楽しみ
楽しみですね。ということで、まあね、もう2017年も終わりですけど、今年はどんな年でしたかっていう、そういう話ですよ。
なるほど、
ち
なみにゆうきちゃんはどんな年でした2017年。
2017年はね、やっぱね、アポロも2回行ったからね、挑戦の年だったよね。
なるほどね。
まあ、あの、まあ、去年も挑戦だったし、来年も きっと挑戦なんだけど、またこう何か一つこう一歩踏み出すというかね、そういうこう挑戦っていう感じの年でした。
なるほど、
はい、
私は今年はですね、楽しい1年でしたということで、
よかった。それは
来年はさらに楽しい1年だ。
そうだね、来年は楽しい1年にしよう。
そうしよう、ね、
そうしよう、そうしよう。
とりあえずいっぱい歌っていっぱい僕はお酒を飲みたい。
そうだね、とにかくいっぱい歌っていっぱいお酒を飲もう同じことを繰り返すっていうね、
まあ、そんな感じですけどもね。
そうですね、
まあ、皆さんにとって2017年、
はい、
ね、どんな年になったでしょうか。
まあね、まあ、
本当に何でしょうね、あの、自分の立てた目標に対して、
そうだね、
達成できた方もいれば、道半ばで、こうできなかった方もいれば、
そうだね、まあ、いろんな方が ね、いろんな1年があったと思いますけど、まあ、終わりよければ全てよしですよ。
そうそうそうそう、ね、まだ1ヶ月あるから、
そうそうそうそう、今月ね、いっぱい飲んで、笑顔になって、また来年の力に変えればいいかなっていう、
そうしよう、
そうしよう、そうしよう、
ね、
まあ、とにかくね、飲むっていうワードしか出てこんね、
そうだね、とりあえず飲んだ時の注意点としては、交差点では寝ないっていうことですね。
ああ、そうですね、飲んだ時の注意点としては、家の前では寝ないっていうことです
お布団の中で寝ましょう。
そうそうそうそうそう、あの、まあね、これはね、あの、パラプルパレットさんがね、あ
の、パレットさんがね、
なんか、あの、お一人ずつの体験された、
あ、そうですね、
なんか、あの、エピソードらしいですけどね。
風邪をひかなくてよかった。
はい、ということでですね、もう間もなく素敵なゲストさんが来てくれるんですけど、ね、その前に、CM に行きたいなと思うわけですけど、
はい、
もう二人のトーク、今年の二人のトーク終わりですから、なんか最後にリスナーの皆さんに。
そうですね、
はい、
リスナーの皆さん、
はい、
好き
好きということで一旦 CM でーす。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
ラジパレ。
おまぬきパレット。
はい、ということでやってまいりました、おまぬきパレットね。
いや、すごい久しぶりのこのコーナーでございます。
そうだね、
ま
あ、なかなかね、ゲストさんをね、お迎えできるばっかじゃないもんですから、
そうですね、
ね、今日はね、
本
当にね、楽しみにやってまいりました。
いや、すごい楽しみです。あのね、収録の前に、もういろいろお話しさせていただいてた時にですね、
2本分ぐらい喋ってもらいましたから、
そうなんです、もう話が止まらない面白いです本当に、
ね、
も
う、
ということで、お呼びしましょうね、
お呼びしましょう、それでは本日のゲストは永江健二さんです。
どうもよろしくお願いします。
どうも
よろしくお願いします。
うちのラジオにね、
あの来てゲスト来ていただいた時に、はい、俺がもう口滑らしてゲストに行くって言ったもんやから、
はい、
もうそれでここに失敗したなー思ってね、ずっと自己反省、
はい、いや、どうですよ、いやもう正解でしたよ、ありがとうございます、
大丈夫です
よ、
うん、ありがとうね、
ありがとうございます、
いやいや本当に
いいです、いいです、
わざわざ
もうラジオ収録したやんか、これを収録する前に君らに語ったやろ、いろいろ、
そう
っ
すね、
いろいろね、
語っていただきました、もう多分2本ぐらい語っていただきましたから、はい、
そうやろ、
取れてなかったんですよ、
うわー、また喋んの
残念、残念だったよね、
ねえ、取れてなかったんだけど残念でした、
最近俺若いアーティストの子がさ、
はい、
なんかいろいろなんか駆け込み寺のように僕集まってくんねんけど、
はい、
で俺いつも言うねんけど、俺ミュージシャンじゃないから、はい、歌を歌ってるよ、
はいはいはい
はい、歌を歌ってるけど俺いつも言うねんけど、俺はもう歌っていうのは僕の表現する手段やと思ってるので、お芝居もやるし、
はい、
ラジオもちろんやるよ、
はい、
でずっと喋っててもええねん、なんやったら2時間
あ
でも喋、ねはい、っててもええねん、トークライブもやってるし、
はい、
でも飽きるやんお客さんで、歌ってやっぱり歌ってすごいし、でまたたまたま俺はアルバムも出してたし歌も歌ってたからね、
はい、
すごい方々に曲を作ってもらったりしてたから、
はい、
じゃあやっぱ歌うべきよねって、長渕剛さんに作ってもらったり、チャゲさんに作ってもらったり、はい、門松さん、秋元康さん、もうそうそうたるメンバーに曲を作ってもらってるのに、それはやらないといけないなっていうところから、ほんと5、6年前よ、また歌いだしたのは。
あ、そうなんですか、
う
ん、
いやもう本当にまた歌ってくれてよかった、
よかったっすね、
なんで知らんやん俺のことなんか、
いやいやいや、ものすごい宝の持ち腐れ感半端なかったですよ、今聞いた時、
ね、
いやいや、それで、まあ、カバーアルバム出したりとか、
はい、
昔僕のオリジナル曲をまた再レコーディング、
はい、うん、
大変やね、ジャスラックに金持っていかれるから大変や
ね、
まあ、払うのにも大変や、
大変、
俺初めてやで、個人でジャスラックで電話したの、
そうな
んですか、だから俺のアルバムあるやん、
はいはい、
一番最初に出した時にうちのまあ今のメンバーが、はい、ケンさん曲あるからアルバムレコーディングしましょうって3年4年ぐらい前かな、
はいはい、
で俺の曲に作詞秋元康、作曲長渕剛、
はいはい、
その曲があんねんな、作ってもらった、はいはい、であと伊藤銀次さんであるだとか、まあ、湯川玲子さんであるとか、はい、まあ、日本の重鎮みたいな人のな、
はい、
それを要するに俺の曲やんか、
そうですね、う
ん、でそれまた再レコーディングしたわけ、
はい、
だから今ジャスラックって再レコーディングした分の枚数をお金払わなあかんわけ、
そうですね、
そうでしょ、
はいはい、
な、はい、ほんで俺レコもともとレコード会社所属したけども自分で自主制作みたいにしたから、
はいはいはい、
自分でジャスラックに電話したら、
はい、
ジャスラックのやつなんて言ったと思う、あの長井健二知らんわな、多分な、
はいはい、
素人が作る思ったら、
はい、
なんでこんな豪華な作家人はなんでなんですかいやいやいやいやいやいや、俺の曲やと、
はい、
昔俺が作ってもらった曲やと、それをまた再レコーディングアレンジをね、再アレンジして出すねんと、
はい、
なんでお前らにそんなこと言われなあかんねん、お金払うお金も払うのに言うて、はい、めっちゃ言うた、個人で、だから個人で初めてやったからジャスラックってやってね、
なるほど、
うん、面白い、
ジャスラックさんって個人でいけるんですね、
いけるいける、だと変な話お金さえもらえればええねんもん、
なるほど、
まあそうですよね、
そうですね、
もちろんそうやん、はい、権利っていうのがあって、はいはい、
そうですね、
それを分配するためにあれをやって、だから申請をしないといけないんだけど、うんうんうん、まあ俺もそんな初めてやん、
はい、
僕らの時はほらレコード会社っていうのがあって、
うんうん、
そんなんも何もかも全部レコード会社がやってくれるわけやから、
そうですよね、
うん、だからもう全然、だって君らだってそうやろ、
そうですね、
レコード会社がやってくれるわけやん、
やってくれますね、
はい、はい、
やろ、だ初めて自分で、CD 作るのも、
はい、
ライブのブッキングも、
はい、
交通費とか、
はい、
宿泊とか、
うん、
そんなも全部俺一人でやってるから、で面白いよ、しんどいけど、
すごいっすね、
いやでもそういうの楽しいですよね、
だからちょっと1000円でも安くしようと思うから、
はい、
前言うたかもしれんけど、
はい、
ちょっとキャンピングカーで行きましょうって、ホテル代浮かすために4人バンドで行くわ、キャンピングカーで泊まってくれと、でもキャンピングカー借りようもったら大変やから、
はい、
キャンピングカー会社にお願いしてスポンサーになってくださいって、
その
代わりフェイスブックとかで言うから、でお借りして、
すごい、すごい、そんなことできるんですね、
いや、やっただけ、たまたまお話しした人が今度キャンピングカーの事業しようと思うねんケンちゃんっていう人やったから、そうしたら宣伝するから貸してよっつって、
うんうん、
でそういうところから全部つながって、
なるほど、やっぱ出会いというかご縁なんですね、やっぱり
だ、動いてないとね、
うん、
物事って生まれないよ、じーっとしてても同じとこで、
そうですね、
何があるかわからん、
そうですよね、
電車乗っててもね、
うん、
ピリピリしてた方がいい、何が落ちてるかわからん、
確かに
本当に、それがどういう10円玉かもしれんけど、うん、10円玉が1万円になることだってある、うん、それぐらいの感覚で世の中生きとかないと、今こんな情報社会でしょ、
はい、
うん、すごいよ、うん、と僕は思ってやってる。
なるほど、うん、すごいですね。僕らも大体あのツアーに行くと、うん、あの宿泊先決めずに行くんですよ、
うん、ええやんけ、おもろいやん。
で行って、でその場で2人でああだこうで調べます。
面白い、そういうのがおもろいね。だから俺飯屋もそうやね、鼻で決めんねん自分 で、
鼻で
メンバーの打ち上げ、うん、いやこうわって俺ほらボーカルやから、みんなが音をセッティングしてる時、あと街中はこの飯屋や汚い、いやこれ気になるなっていうのをでみんなメンバーに言われる。永井さんの鼻は大体打てます。そこで去年の、あ今年の熊本か、はい、もう3軒ぐらいうろうろして入ったとこが、
はい、
あのここ行こうっつって入った熊本の居酒屋が沢田研二さんが毎年来て貸し切りにする居酒屋さんや、だそうなんやって。永井さんなんで来たんですか、いや今日俺熊本でライブで、来年もしよかったら来てくださいよなんてね、そんなことつながったりとか、
すごい
っ
すね、
うん、だからやっぱり今情報いっぱいあるやん、インターネット見たらすぐ調べれるやんか。
そうですね、
ヤフー知恵袋もそうやしさ、うん、あの飯屋で歌うなんや、
食べログ
食べログ、
はい、
俺あれやっぱり人間やからうわこれ評判ええわって行くやろ、
はいはい、
それ使ってもええねん、
うん、いい
ですよね、使った後、はい、判断すんのは自分、
うん、そうですね、
うまかった、
はい、
まずかったら二度と行けへんかったらええねんし、
う
ん、
はい、
でも飛び込みで見つけるのも大事。
いや楽しいですもんね、
絶対。それで失敗したらすぐ出たらええやん、まず二度と来るかこんな店でええやん、
う
ん、
そうですね、
うん、それをしないでみんなここでさ、うん、判断してさ、この人の言うてることと違うわ、大して上手くなかったわ、そんなことばっかり言ってるやろみんな、
うん、
うん、映画もそうやん、評判によって行く行かへんとかさ、
あそうです、ね、ありますね、ありますね、
やっぱ話題になってるからね、アーティストのライブもそうやん、
うん、
で俺はいつも思ってんねんけど、自信過剰でもない、いや車で大変、長屋健二のライブって何すんねんと思われてるか ら、 だからとりあえず来てくださいって言って、何でもええからって騙されたと思って、うん、一回来て思んないって言ったらもうしょうがないやそら、
まあそう
ですね、本人の問題やから、
はい、そうですね、
付き合いでは一回来てくれんねんライブって、
うん、
そっから先何回も来るっていうのは本人たちの
自由でしょ、
そうですね、うん、CD 買うの、うんうんうんうん、そう思ってやらないとと若い子たちに思う今日この頃。
なるほど。ということでね、多分ね、このまま永井さんのお話聞いてると多分曲、はい、曲も流せない気がする
んで、あもうええで永さんでも俺の曲なんか、
いや流しましょう、流しましょう、はい、一曲曲紹介お願いします。
えうぬねね万歳から行ったらいいの、
あ万歳から
行きましょう、それをそうですね、カバーアルバムクラウドワンで作りました、2枚出してるんですけども、最新カバーアルバムでございます、ウルフルズのカバーで永井健二万歳。
お送りしましたのは永井健二さんで万歳、
ありがとうございます。
ありがとうございます
。これありがたいね、トータスさんがオッケー出してくれてね、
はい、
ね、
本当普段はなんかオッケーされない
よ、ね、そうそうそう、ウルフルズはねカバー曲ってほとんどないと思う、カバーしてる人が
って言われてましたよね、
うん、だからね、これも去年の夏のツアーの時に俺がまあカバーをして万歳、はい、でこの、まあ、ウルフルズをプロデュースした伊藤銀次さんっていう方が、
はいは
い、いい友の曲作った人ね、お昼休みウキウキウォッチ、あの方がまあ僕の曲も昔若い時作ってくれて、
はい、
それこそシュガーウェイ山下達郎さんとかとも組んでた人なんですけど、でその方がトータスさんに言ってくれて、それでこれ OK 出てたんですよ、
すごい、
いやそんなも人のつながり、その人がなかったら多分門前払いやんね、
本当に出会いですね、
そういう意味ではありがたいなと思うから、うん、なあ最近説教臭いおっさんになってるなって思うねんけども結局曲中に喋ってることの方がいいやろ、
そうですね、あの今
え、いや曲中今のこの
前そうそうそう、乗ってないとこで
ね、あの曲を流してるっていう感じでで
もさ、俺がさっき言うたことって、はい、ラジオで言うても、
はい、
一般の人あんまり分からへんからな、
まあそうですね、
うん、そうですね、おで逆に言うとそれが、うん、君らライブ今度やった時に変わった時に、おなんか変わった、あ永井さんの言ってた、あのパターンで来てるわって思われても嫌やんか
それは嫌ですね、
嫌やろ、
それは嫌
やろ、
逆に面白いですけどね、
あくまでも俺がこう言うたちょっとやってみたらって、
そうですね、
そうやね、やっぱりねおしゃべりって、はい、俺別におしゃべりうまいとも思ってないけど、すごいおしゃべりって難しいね、生かすも、
うん、
歌を殺すも生かすもおしゃべりやね、
うん、
下手な MC すんのやったら 安室ちゃんみたいに喋らん方がええわ。あんら喋らんとあんだけ踊ってやったらそれはすごくなるし。
そうですね。で30何曲やったんですもんね。そうですね。
でその両曲だね、例えばさだまさしさんとかさ、松山千春さんとかさ、すごいで喋り気に入ってるぐらいの感じやし、喋りだけ気に入っても価値がある。
うん、 MC の CD が出てるぐらいですよね。
さださんもそうですよね。
で、まあ、ちょっとそれの下でいくと、スタレビなんかもそうやな、根本かなめさんなんかもよー喋る、それこそ MC の CD 出てる。
へー、そうなんですか。
長いコントとかやったりするもん。
そうなんですか。
芝居みたいなもんで音楽はガーンやん。
面白い、うん、
面白い。
だからそういうのを若い子たち分かってくれたらええのになと思うだけ。うん、うん、お客さんに伝われへんかったら、うん、なんぼいい曲作ったって一緒なわけよ。う
んうん、やっぱり本当にいろんなエンターテインメントをこう見に行った方がいいですね。
そうそう
ね、
うん、だから、うん、それはお芝居もしかり、うん、サーカスもしかり、うん、何でもそう。じゃあもっと言うとショーパブの人もしかり、あの人たちは自分のこと知らんのにどうやってお客さんに向いてもらうかって必死や。
そうですよね、確かにそうですね、本当に。
うん、でもある意味2人はさ、はい、あなたを見に来るっていう人は何十人かおるわけじゃん、はい、そこに満足したらあかん、うんうん、だからもっぺんもうだから僕アウェー好きやねん、
う
んうん、誰も知らんとこ、うんうん、もう全員俺以外のファンの人をどう、うん、どう喜ばすか。うん、うん、だってうちのファンの子は俺が何しても喜ぶんでしょ。嬉しいわけ、歌ったり何、うん、じゃあ、
うん、好きなわけです
よね。そうそうそう、長江健二何するものぞっていうとこ行った時に、はい、どれだけできるか、うん、でできへんかったら自分の責任やん。また考え、うわ今日あかんかったってまた考えたらええし、うん、そこでできたら怖いもん何もないやん、うんうん、
いやすごくよくわかりますね。僕らもよくツアーで、あの地方行ったりするんですよ。です、ね、沖縄だったりとか北海道とかも行ったりするんですけど、うん、 その時とかもう沖縄も10回以上行ってるので結構馴染みのお客さんとかもいるんですけど、うん、初めて行った時とかはもう完全にアウェーだったので、
そうですよね、
もう一つの場所本当に、うん、なんだろう、ワクワクと恐怖が入り混じった
よね。怖いよな、
怖いですね、うん、終わった後喧嘩して、うん、次の日に響かないようにすぐ仲直りしてみたいな、
うん、いや当たり前やねそんなの、うん、その怖いのなんて、うんうん、でもっと言うと客一人でもええやんって。
うんうん、そうですね、本当に
お客さん一人を喜ばされへん人は100人喜ばされへんって言って、うん、で、うん、もちろん昔俺もそうやったけど何千人集まってたけどやっぱり10人やったらちょっとそテンション下がるやん普通に、うん、単純にお客さんでも、うん、逆にその時こそテンション上げないと。
あ、そうですね、10
人のお客さんに。
そうですね、
逆に1000人集まってる時はほっといても盛り上がるわ、うん、もっと言うと、うんうん、1000人自分見たい思ってきてんねんもん、
う
ん、
そうですよね。
立ち上がってって言わんでも立ち上がるわ
確かに同じ熱を持って1000人がいるわけ
で、ね、そうやろ。そうそう、ね、でも10人の時って多分半分はええ誰え何、まあ、言われたから行くけど友達にっていうのが半分やわ、はい、それがうわ今日誘ってくれてありがとうって友達に、うんめちゃくちゃおもろかったって言わさないといけないアーティストは。それが一番楽しい、ね、時間というものを作ってきてくれてんねんで、うん、それも俺に会いたいじゃなくて、
うんうんうん、いや本当にそうですよ ね、
そ う、
すね。
そうすることによってその友達、うん、自分のファンの人の顔を立てることになるやん、うん、ありがとうってこんなアーティスト教えてくれて応援するわ私も、うんうんうんうん、で俺もってする、それの積み重ねかな、うん、のような気はする。あの決してこびることもないけど偉そうにすることもないし、うんうんうん、でも自信も持っとかないといけないし、そこのバランスと思いますよ。
いやそのバランス感覚はでも本当に大事ですね。
大事ですね。
いやいやいや、なんか本当にせっかくだからなんか質問とかした方がいいじゃん。
いやなんかねもうなんか圧倒されちゃってもうほとんど黙ってる。
大先輩ですから
。そうね。いやいやいやいや、うん、でももういや俺見たことないからな。別にだから無理して見ようとも思えへんし、はい、俺この間一緒にライブやったツーマンの男の子たちも、はい、何や何ライブ、スーパースインスタライブで知り合うて、その頃の一曲聴いただけで別にで結局当日まで何も聴かなくて、うんうんうん、CD とかくれんで君らも CD 持ったけどな、はい、割と固定観念持たないでやることが好きやから、はい、思い入れ強くすぎてしまうと、うん、思いが強くなってしまう、はい、で自然で聴きたいと思う、
なるほどなるほど。
多分そんな形でね、君らのライブとかも君らの歌も聴けたら面白いのかなと思うだけ。
いや
ぜひライブもね、
ぜひ見ていただきたいです ね。
ぜひライブもご一緒させてください、
ぜひぜひ、
はい、
今あのスパイスいっぱい
いただきましたからね、
はい、
じゃあその固定観念を抜いて、じゃあ今度曲書かせてください。
いいよ。キーは一緒ぐらいだと思うわ、いけると思うわ。
いいっすか、
うん、
本当ですか、
本当ですか、
ぜひぜひ。
それで若い子たちがな、そうやって曲作ってくれんね、うん、俺にありがたいことやで。
いやーすごい
な。んでアレンジをこう書いてね、一緒に歌ったりとかこうやってやって、うん、それが彼らにとって、ほんでな、人に曲書くってな、前言ったかもしれんけど、
はい、
ええ加減でええねん。
ええ加減でいい
です。いい加減でええってどういうことかというと、はいはい、自分の曲って思いが強すぎんねん、みんなアーティストの子って、はい、こういう曲を作らなあかんとか、うんうんうん、どういうええ曲書こうってなるやろ。不思議ねえもんね、そのスタレビの根本かなめさんも言ってた、はい、人やったら言葉悪いで、
うん、
雑に書けるって。ほんで雑に書いた曲がめっちゃ良かったりな。
わかります。
いやそれすごいわかります。
そうやろ、
はい、
うん、
そんなもんやねんって、はい、だから作家の人ってすごいなと思う。作詞作家それで飯食ってる人ってすごいで、
すごいっすよね、う
ん、ある意味どれに対してもちょっといい加減な体勢は持っとかないと、うん、思い入れ強すぎたら持たないよ毎日ね。松本隆さん、俺なんか書いてもらった松本隆さんなんかもそうやけど、どんだけ詞書かなかね。だから愚策も絶対あるわけや。
うん、
愚策があるからいいのができんねん、うん、そんなもん100曲中100曲英曲作ろうと思うからみんな煮詰まってくんねん。
そうですね。
だからちょっといい加減だからこそこう、うん、今までの自分にないこう殻を破ったようなものも出てきたりするんですよね。
そうそうそう、なんか自分の曲、うん、なんかあのなかなか書けないんですよ。
そうやろ、
そう、
みんなそういうふうに
言
うね
ん、
うん、みんなそういうふうに言うねん、
はい、
それ俺はこうやって思いすぎやねん。
なるほどなるほど、うん、
だーって走り書きのいい加減な、はい、最初作詞作曲し始めた時にうわこんな曲歌われへんてっていうの、うん、いっぱいあったと思うやん、うんうん、そんなもん歌ってみんねん、
うんうん、
例えば、
うんうんうん、
じゃ今度ライブで初めて作った曲歌ってみたらいいじゃないですか。
無理。
いやそれを格好悪いって思うから完璧にして表現したいと思うやろ、
うんうんうん、
いやいやこんな曲作ってんどう、あかんかまた変えてみるわでええやん、
うんうん、
でその1曲2曲ぐらい、うん、別に全部がそれやったらええ加減なやつやで、うんうん、ちゃんと作んねんけど。
そうですね。
だからその雑なコーナーっていうかさ、
はいはい
はい、雑な曲作りの
雑な曲作りコーナー、
うんうん、ってやって、ほんであかん曲はいや長江さんにこれ歌ってもらおう、これボツやからってそれでええやん。
なるほどなるほど。
例えばな、
うん
うん、そういう風にやっていくのも手かもしれん。
なるほど。
こんだけ CD 売れへん時代やねんから、うんうん、もう本当に思うけどアーティストの思い分かるけど、うんうん、こんだけ CD 売れへんねんで。
そうですね、
うん、そしたらその思いはお客さんが感じてくれたらいい、
うんうんうん、
勝手に曲が一人歩きする、勝手にアーティストが一人歩きしていって、
はい、
その空間が面白い空間であったらよりいいんじゃないかなって。基本はそう、お客さんに喜んでもらう、 僕はお客さんに喜んでもらうためやったら何でもする、
うんうん、
来てるお客さんに喜んでもらう、そのためだけ、それがライブやと思ってるから。
なるほど、
ね、CD は CD やん、
うん、
そんなもの今音も変えれんねんから音程だって上げれるわけやから声だってよくできるわけやろ、
ね、
いくらでも、はい、かっこよくなんかいくらでもできるわそんなもん、うん、CD なんで、うん、でも CD は CD やん、ライブはライブやん。
そうですね、
間違うこともライブやん。
まさしくそうですね、
うん、コンサートとちゃうねんから、
うん、そうですね、う
ん、したらそんな、うん、なんかかっこつけんでええんちゃうって思う、
うん
うん、かっこ悪いことがかっこいいでって思う。
あ、そうですね、
そういうのありますよね、
ありますよね、うん、本当に。
いやでも本当 CD の売れない時代って言ったらもう本当そうですよね、うん、
だから
でも当時、
うん、
その
150万枚ね、
う
ん、レコードね、
で
今みたいに
すごいですよね。
じゃあだから今みたいにさ、
はい、
1人が10枚買った時代じゃないから、
ね、
本当に150万人が買うたから
すごいです
ね。で挙句の果てに一家に1台ぐらい、それの1枚でカセットに落として聴いたとかいう時代やから、だからみんな知ってくれて。
すごいですよ。
そういうことやろ。
そうです
よ、ね、うん、8週連続でこう1位とかって、
ね、うん、そうそうそう、ね、そのベストで番組ね、
はい、
あんなんたまたまやって、俺もだからそれに勘違いした時があったから今こう思ってるだけよくよく考えたらな、たまたまなポットでのやつがたまたま歌を歌わせてもって、たまたまヒット曲出てたまたまが重なっただけ。そんなそこで同じや、俺はこう、俺はなんかかっこいい、俺はかわいい、キャーキャー言われてなんとかってやったから大きな間違い。
なるほど。でもやっぱちょっとそこで天狗になっちゃった。
なったなったなった。天狗はなった。 なるもんやって言うて鶴瓶さんにも言われたしな、うん、天狗なれたくてもなれない人いるんだからそれはすごいことやでとはも言われたし、うん、まあそういう意味では感謝はしてる、うん、だからそういうこと、そういうなんかそういう思いを、うん、今の若いアーティストたちも歌わしてモテるっていうことがいい意味で感謝しながら、感謝しながらもうちょっと無茶してほしいっていうことだけ、うん、ちっちゃいとこにみんながこう閉じこもってる感満載で、うん、嫌な感じ、
僕らも ね、もっともっと殻を破っていける、
殻をね本当に破りたいなってちょうど思ってたところだったんで、
うん、
はい、本当にもうまだまだ聞いていたいんですけどもうラジオ終わりです、
終わりやな、オッケ
ー、すまん、ちょっと喋りすぎました、
うん、そうやな、じゃあさよなら、
ね、いや、あの曲を最後、
この後はあのお酒の席でまたお話しし
ましょう、曲なんかかけてくれるの、もう一曲、
はい、もう一曲、
これは門松俊樹さんの、はい、デビューアルバムの曲、前曲と言われた曲を、
はい、
カバーさせていただきました、タイトル長いから覚えてないね、
はい、
Still I'm in love with you やったかな、
なるほど、
そんな曲です、
ものすごい日本語のカタカナのあ
れ、ね、そうそうそう
そう、そう
ですね、聞いてもったらええねん別に、
はいはい、じゃあその曲を、はいはい、最後にかけて
ありがとうございました、
はい、お別れしましょう、本日のゲストは永江健二さんでした、
今日はありがとう、ありがとうございました、
ラジパレ、この番組はシムズミュージックエンターテイメントと東海楽器製造株式会社の協力でお送りいたしました。